波乱の人生を送った光源氏、そこには常に女性が存在する。道ならぬ恋、かりそめの恋、行きずりの恋、さまざまな恋と権力闘争、光源氏の恋と愛憎を今あなたに伝えたい、私の源氏物語。見し夢を会う夜ありやと嘆く間に、目さえ泡でぞ衣へにける。昨夜の夢が本当になり、お会いできる夜があるのだろうかと嘆いております間に、目さえ合わさず眠れぬ日が続いてしまいました。母木儀37。紀伊守は驚いて、先日のやり水を光栄に思っていると言い、恐縮して喜んでいる。小気味には昼からこうしようと思っていると伝えており、紀伊守とは約束なさっていたのだ。朝に夕に小気味を連れて従えていらっしゃったので、今宵もすぐにお召しになった。女もそのようなお手紙があったので、自分に会おうとして工夫をしてくださる源氏のお気持ちのほどは浅いものとは思わなかったが、そうだからといって気を許してみっともない様子をお見せするのもはしたないものである。夢のように過ぎ去ってしまった過去の嘆きを再びまた味わおうとするのかと思い悩んで、やはりこうしてお待ち申し上げていることが気恥ずかしいので、小気味が出ていくとすぐに、とても近いので失礼なように感じてしまいます、気分が悪いのでこっそりと肩腰でも叩いてもらいたいので、少し離れたところの方が良いのですと言って、綿殿にある中将という女房が待っている部屋へと移ってしまった。源氏は初めからそのつもりで友人たちを早く寝かせており、小気味に女の都合を聞かせにやるのだが、小気味に女の居場所を尋ね当てることができない。いろいろな場所を探し回って、綿殿に入り込んでやっとのことで探し当てることができた。本当にひどく冷たいことをするなと思って、私がどんなに役立たずなものだと源氏の君に思われてしまうのでしょうと泣き出してしまいそうに言うと、そんな不埒な考えを子供が持ってはいいとは思いません。子供がこのような男女のことを取り次ぎするのはとても悪いことだというのにと厳しく言って、気分が優れないので女房たちをそばに置いて体を揉ませていますとお伝えしなさい。こんなところに来ていると皆が変に思ってしまいますと言い放った。さて、この続きはまた来週。この番組はものづくりの楽しさを生活の中に、ピコラボ葛飾の文化教育の発展のために、私たちは葛飾 FM を応援します。高橋木箱グループ、表面処理でものづくりのお手伝い、有限会社大正塗装、以上の提供でお送りしました。